県政最前線防災特集、大災害から命を守る。南海トラフ沿いの3つの領域、東海、東南海、南海では、これまでおよそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました。政府は全国で地震津波対策が進められた結果、南海トラフ地震での想定死者数が3割減少したとの最新の試算を発表しましたが、甚大な被害が発生することに変わりはありません。県では災害による犠牲者ゼロの実現に向けて、津波から逃げ切る支援対策プログラムに基づく津波対策や住宅の耐震化、災害に関する情報の発信など、さまざまな対策を進めています。県民の皆さんも、災害が発生しても落ち着いて行動できるよう、日頃から避難場所やハザードマップを確認するなど、災害に備えましょう。繰り返し起きる南海トラフの地震。これから30年以内に起きるマグニチュード8から9クラスの地震発生確率は 70% から 80% と考えられています。東海、東南海、南海3連動地震。過去最大規模はマグニチュード 8.7 でした。最大津波の高さは5メートルから10メートルに及びました。また、最短津波到達時間は第1波最大津波の高さで5分でした。津波避難困難地域は4町22地区に及びました。南海トラフ巨大地震。想定される理論最大規模はマグニチュード 9.1 とされています。最大津波の高さは8メートルから19メートルに及びます。また、最短津波到達時間は津波の高さが1メートルの時3分です。津波避難困難地域は12市町61地区に及ぶと想定されています。津波から命を守る。東日本大震災では、浸水想定域を大きく上回る津波が押し寄せ、多くの人命が失われました。地震の揺れが収まったら、必ず避難してください。想定にとらわれず、率先して避難しましょう。県では、時間が許す限り、より安全な避難場所を目指して避難できるよう、独自に避難場所に安全レベルを設定しています。あらかじめどこに避難するかを調べておき、ラジオ、テレビ、メール、防災無線などから正確な情報を素早く入手できるようにしましょう。避難場所安全レベルの設定。より安全な場所へ迅速に避難しましょう。レベルは3から1まであります。レベル3、浸水の危険性がない地域で、裏山、高台などより標高が高く、より離れた安全な場所を指定しています。レベル2、浸水想定近接地域で、レベル3へ避難する余裕がない場合の避難場所として、高いビルなどを指定しています。レベル1、浸水の危険性がある地域で、時間的にレベル2、3へ避難する余裕がない場合の避難場所として、津波避難タワー、津波避難ビルなどを指定しています。なお、風水害についても別途レベルを設定しています。津波浸水想定や避難場所安全レベルは、市町村にお問い合わせいただくか、県のウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトは和歌山県津波浸水想定、または和歌山県避難場所で検索できます。津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれです。津波について正しい知識を持ちましょう。津波は繰り返しやってくる。第1波が最大とは限らない。第1波が小さくても油断しない。引いても戻らない。津波は引き波から始まるとは限らない。30センチメートルの津波でも巻き込まれる恐れがある。 弱い地震でも大きな津波を引き起こすことがある。ゆったりとした長い揺れが続く場合は、津波を引き起こす海溝型地震の可能性を考え避難する。東日本大震災では3分以上も揺れが続いた地域もある。津波避難困難地域の解消。和歌山県は南海トラフが近いため、大規模地震が発生してから津波が到達するまでの時間が短く、最短3分で到達する地域があります。津波が到達する前に安全な場所まで避難することが困難な地域を津波避難困難地域と言います。県では避難場所までの経路や避難に要する時間などを詳細に調査分析し、東海、東南海、南海三連動地震と南海トラフ巨大地震でそれぞれ避難困難地域を抽出しました。この津波避難困難地域を2024年度までにすべて解消するため、県では市・町と協力して堤防・護岸のかさ上げや耐震化、避難路・津波避難タワーの整備等のハード対策や避難経路の設定・津波避難訓練等のソフト対策を実施しています。津波避難困難地域は県のウェブサイトの津波から逃げ切る支援対策プログラムでご確認ください。紙面には田辺市と御坊市の津波避難タワー、太地町の海岸堤防強化の写真が掲載されています。防災スクール。災害による被害を軽減するためには、自分の身は自分で守る自助、地域で助け合う共助、行政による支援救助である公助の三助が連携することが重要となります。和歌山県ではこのうち共助の担い手として中学生・高校生の育成を図っています。地域や関係機関と連携し、避難訓練や消火訓練の実施のほか、災害後に必要となる避難所運営や炊き出しの訓練なども実施し、専門的な知識や技術を習得する実践的な内容とすることで、災害発生時も地域ぐるみで円滑な対応ができるよう備えています。 JR 西日本和歌山支社新宮列車区区長下地正美さんのお話です。通学で電車を利用する高校生には、災害発生時に周囲の人にも同様の避難行動を促す率先避難者となってもらいたいと思います。日頃から訓練を行い、避難方法や身の守り方を理解しておくことで、災害が発生しても落ち着いて行動でき、周りの方の手助けができる余裕も出てきます。訓練を経験した学生が周りにその経験を伝達していくような広がりのある訓練となるよう、継続して実施していきたいと思います、とのことです。防災スクールへのお問い合わせは県教育庁健康体育課、電話 073-441-3701 へどうぞ。
地震から命を守る。住宅耐震化。平成28年4月に発生した熊本地震では、家屋の倒壊により多くの方が犠牲になりました。南海トラフで起こる地震は、震源地が紀伊半島に近く、非常に強い揺れとなることが予想されるため、被害を軽減するためには住宅の耐震化が重要となります。県では補強設計と改修工事をセットにした定額補助などにより住宅の耐震化を支援しています。県民の皆さんも住宅の耐震化や家具の固定など地震に備えた対策をお願いします。対象は昭和56年5月以前に建築された住宅です。市町村によっては木造住宅は平成12年5月以前に建築された住宅となります。耐震診断。木造住宅、住宅耐震診断士による診断が無料となります。非木造住宅、耐震診断費の3分の2を補助します。補助限度額は8万9000円です。 設計と改修工事を一体的に支援、耐震補強設計と耐震改修を一体的に行った場合、最大116万6千円の補助を受けられます。内訳は、県・市町村の定額補助が66万6千円、それに国が耐震改修費の 40% を補助します。補助限度額は50万円です。定額補助とは、補助対象経費、設計費、工事費の額にかかわらず、一定金額を補助対象経費の範囲で交付します。例えば、補強設計15万円、耐震改修85万円の場合、補強設計と耐震改修を一体的に行った場合、経費は100万円となります。そして、補助金等は定額補助と国の補助を合わせて100万円の補助が受けられます。自己負担は0円となります。補助の内容は市町村によって異なります。詳しくは市町村耐震相談窓口までお問い合わせください。空き家の耐震化について、普段は人が住んでいない空き家も地震による倒壊により隣家に被害を与えたり、避難路を塞いだりする恐れがあります。空き家についても一定の条件を満たせば耐震改修の補助を受けられます。県では定期的に無料の相談会を開催していますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、県庁建築住宅課までどうぞ。大規模建築物の耐震化。耐震改修促進法により、耐震診断が義務化された建築物のうち、避難所としての機能を有し、被災後の避難生活者を一定期間受け入れることができる大規模建築物、ホテル、旅館などを対象に、平成25年に全国に先駆けて耐震改修に対する補助制度を創設しました。これらの大規模建築物の耐震化は、令和2年3月までに完成する予定です。耐震ベッド、耐震シェルター。住宅の耐震より安価で、寝床や居住スペースの安全が確保できる耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。対象は、耐震診断の結果、耐震性を有しないと判断された木造住宅。申請者多数の場合は、高齢者、障害者を優先します。補助率は設置費用の3分の2。補助限度額は26万6千円です。設置費用にかかる経費の例。経費40万円の場合、補助金は26万6千円となり、自己負担は13万4千円となります。詳しくは、市町村耐震相談窓口へお問い合わせください。ブロック塀の安全対策。熊本地震や大阪府北部の地震では、ブロック塀が倒壊するなどの被害が発生しています。基準を満たさないブロック塀や、老朽化したブロック塀は、倒壊により人的被害や避難路の寸断が発生する恐れがあり、大変危険です。県では、建築士関係団体の皆さんのご協力により、地域ごとにブロック塀の安全性に関する相談員を配置していただき、名簿を県庁建築住宅課のウェブサイトに掲載しています。改修方法などに関する相談にご対応いただけますので、ぜひ活用してください。また、市町村によっては、ブロック塀の撤去や補強にかかる費用の補助制度を設けていますので、詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。家具固定。L 型金具等による家具の固定や家具の置き方を工夫することで家具の転倒時の被害を軽減しましょう。また県では家具固定施工事業者登録制度を設けています。施工事業者をお探しの際にはご活用ください。お問い合わせは県庁防災企画課、電話 073-441-2271 へどうぞ。出張減災教室、出張県政お話講座。出張減災教室では、 家庭や地域での防災意識を高めるため、地震体験者による地震体験や避難所運営を体験できるゲーム、家具固定や住宅耐震化に関する実演・講座を実施しています。また、出張・県政お話講座では、県職員が直接会場に出向き、防災・減災対策の取り組みを説明します。学校の防災・減災教育、自治会や企業の研修などにご利用ください。お問い合わせは、県庁危機管理消防課、電話 073-441-2260 へどうぞ。日頃からの備え、非常持ち出し品。避難するときに、まず最初に持ち出すべきものとして、避難バッグにひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めておきましょう。非常持ち出し品の例、非常食、飲料水、救急医療品、常備薬、ヘルメット、現金、モバイルバッテリー、携帯ラジオ、懐中電灯など。非常備蓄品、救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを家屋が被災しても取り出せる場所に保管しておきましょう。非常備蓄品の例、備蓄食品、備蓄飲料、毛布、簡易トイレ、卓上コンロなど。ところてん方式で備蓄も楽々。日頃から使用している消耗品、衛生用品、食材などを多めに買っておき、消費したら補充するところてん方式で家庭での備蓄が簡単にできます。備蓄食品の選び方などについては、農林水産省のウェブサイトも参考にしてください。ウェブサイトは家庭備蓄ポータルで検索できます。紙面には農林水産省にアクセスできる QR コードが掲載されています。
風水害から命を守る。市町村が発令する避難情報を確認。近年全国的に集中豪雨が頻発し、河川の氾濫や土砂崩れなどの大きな災害が発生しています。和歌山県でも平成23年の紀伊半島大水害など、台風や集中豪雨による土砂災害、浸水被害が発生しています。県ではこのような風水害から命を守るため、市町村が避難勧告などの避難情報を発令する際の判断を早期かつ的確に実施できるよう、平成24年に避難勧告等の判断伝達マニュアル作成のモデル基準を策定しました。この基準は、市町村の避難勧告等の発令に遅れが生じないよう、市町村が判断しやすく実用性の高いものとしており、現在国が示す避難判断を行うためのガイドラインにも取り入れられています。また、県では日本気象協会の降水予測情報をもとに最大51時間先までの降水予測を行う独自の気象予測システムを整備しています。これらをもとに市町村では的確な避難情報の発令判断に役立てていますので、市町村から避難勧告等の避難情報が発令されたときは、適切な避難行動をとってください。なお、今年の6月から市町村が発令する避難情報は、警戒レベルを用いてお伝えすることとなっています。警戒レベルの詳しい内容が確認できるパソコンモバイル端末用 QR コードが掲載されています。気象に関する情報、県が発信する防災情報や市町村が発令する避難勧告等の避難情報などに十分注意して早めの避難を行い、自ら命を守りましょう。また日頃から避難場所等を確認しておきましょう。お問い合わせは、県庁防災企画課、電話 073-441-2284 へどうぞ。土砂災害から身を守るための3つのポイント。1. 台風が来る前。 土砂災害警戒区域など地域の土砂災害の恐れのある箇所を普段から確認する。 2. 雨が降り始めたら雨雲の動きと土砂災害警戒情報に注意する。 3. 豪雨になる前に大雨の時や土砂災害警戒情報が発表された時は早めに近くの安全な場所に避難する。また夜間に大雨が予想される時は暗くなる前に避難する。土砂災害警戒区域および特別警戒区域などを確認できるパソコン・モバイル端末用 QR コードが掲載されています。ウェブサイトで和歌山土砂災害マップと入力して検索できます。お問い合わせは県庁砂防課電話 073-441-3171 へどうぞ。早期復旧に関する協定、関西電力 NTT 西日本。平成30年9月の台風第21号では倒木や土砂崩れなどにより大規模な停電や通信障害が発生し、長期間にわたって生活に混乱が生じることとなりました。復旧までに時間を要したことを受け、県では関西電力株式会社、西日本電信電話株式会社それぞれと停電や通信障害の復旧作業に関する協定を今年4月に締結しました。今後大規模な停電通信障害が発生した場合には県が両社の要請に基づき復旧作業の支障となる倒木土砂などの除去作業を支援することでより迅速な復旧につなげます。関西電力の停電情報がウェブサイトやスマートフォンのアプリで確認できます。ウェブサイトで関西停電情報と入力して検索できます。お問い合わせは県庁災害対策課電話 073-441-2261、 県庁情報政策課 073-441-2405、 県庁道路保全課 073-441-3110 のそれぞれの課へどうぞ。
情報を得る。県ではさまざまな方法で県民の皆さんに防災情報を発信しています。災害に備えてこれらの情報を利用しましょう。河川の情報、土砂災害の情報。県では河川の水位やダムの情報、土砂災害に関する情報を県ウェブサイト、テレビ和歌山や NHK 総合のデータ放送で提供しています。提供される防災情報は次の通りです。ダムの放流量などの情報、雨量・土砂災害警戒情報、河川の水位情報やカメラ映像。6月から河川監視カメラや水位計を増設し、地図上での危険度分布表示をおよそ5キロメートル四方からおよそ1キロメートル四方に改善するなど、機能を拡充してより詳しい情報提供を行っています。早めの避難判断に防災情報を有効に利用しましょう。テレビ和歌山と NHK 総合のデータ放送はリモコンの D ボタン、データボタンを押すと視聴できます。紙面にはテレビ和歌山と NHK 総合のデータ放送のテレビ画面が掲載されています。また防災情報に関するウェブサイトは和歌山県河川雨量防災情報と入力して検索できます。紙面には防災情報のウェブサイトにリンクできるパソコンモバイル端末用と携帯端末用の2つの QR コードが掲載されています。和歌山県防災ナビアプリ、スマートフォン・タブレット対応。災害発生時に的確な避難を行っていただくための防災ポータルアプリです。現在地や自宅付近の河川水位情報や土砂災害危険度情報も6月から確認できるようになりましたので、ぜひご活用ください。 防災ナビの特徴を6つご紹介します。1、近くの避難先を検索できます。安全に避難するための避難場所を表示、避難場所の安全レベルも確認。2、防災情報をお知らせします。事前登録なしで防災情報を配信、別の市町村に移動してもその市町村に発令されている情報を配信。3、家族などの居場所を確認できます。家族など登録者の居場所を確認、避難カードの作成・共有。4、日頃からの避難トレーニングが大切です。避難経路や要した時間を記録、避難行動の安全性を確認。5、河川水位情報を確認できます。現在地や自宅付近の河川水位、河川監視カメラ情報を表示。6、土砂災害危険度情報を確認できます。現在地や自宅付近の土砂災害の危険度を表示。紙面には防災ナビが提供する情報の表示例が2つ掲載されています。和歌山県防災ナビアプリは無料でご利用いただけます。ただしアプリのダウンロード、ご利用にかかる通信料は利用者のご負担となります。アプリは次のストアからダウンロードできます。アップルストア。ただしアプリは iOS9 以降で機能します。 Google プレイ。ただしアプリは Android 4.4 以降で機能します。紙面には和歌山県防災ナビのダウンロードサイトにリンクできる QR コードが掲載されています。防災和歌山メール配信サービス。県内の気象情報や地震・津波の情報、避難勧告等の発令情報などさまざまな情報をメールでお知らせします。メールの受信には事前登録が必要となるので、ぜひ登録してください。防災和歌山メール配信サービスの事前登録は、携帯電話で紙面に掲載されている登録用の QR コードを読み込むか、登録用メールアドレスに空メールを送って設定すると登録されます。登録用メールアドレスは、registregist@wakayama.lg.jp です。防災和歌山メール配信サービスに関するウェブサイトは、防災和歌山と入力して検索できます。エリアメール、緊急速報メール、いずれも避難が必要となる津波などの緊急情報を一斉に携帯電話へ配信するサービスです。エリアメールは NTT ドコモから、緊急速報メールは au ソフトバンクから配信されます。どちらも事前登録は不要です。ただし受信できない、または個別に設定が必要となる機種がありますので、ご注意ください。以上、情報を得るに関するお問い合わせは次のところまでどうぞ。県庁防災企画課、電話073-441-2284、県庁河川課、電話073-441-3134、県庁砂防課、電話073-441-3171。県政最前線防災特集に関するお問い合わせは、県庁危機管理消防課、電話073-441-2260、または県庁防災企画課、電話073-441-2271までどうぞ。県政最前線防災特集、大災害から命を守るでした。